マギトラジオ。ご機嫌いかがですか？マギトラジオ第681回、マギーです。
2023年5月28日配信、月末、トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳にかかれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
雨が大きかった。
雨がでかかった食った雨がちょっとでかかったっていう。
喋りにくかった。
車の中で熱に溶けて、
ひっついた。
でっかい固体化した、
日記飴を、帰ってきてバラバラにした
んですよ。バーン今、あれだね、あの音聞かせたかった。バーン何落としてんのかなと思って。日記飴を壊してる音で。
うん、
その、壊して、
うん、
もう一遍かけさせて、ちょっとちっちゃくした日記飴が口の中に。
そう、口の中に入ってるんですけど。
インマウス。
うん。
合ってる？インマウス。
合ってる。
インマウス。インマウマウマウマウマウスマウス。
歯にはね、パイナップルが挟まってる。ちょっと渋滞してる。
歯には
渋滞。
渋滞、口の中渋滞してる。
口の中渋滞してる。
スーパーライフで、30% オフで買った。
買った。
パイナップルが。
うん。ね、そうそう。
いやー、今週は、というか先週、めちゃくちゃ長かったな、配信ね。
うん。
まあ、その後の今週は、結構、俺、函館ロスなんですけど、マギさんどうですか？
函館ロス？
もう忘れてる。もう。
え、どういうところが函館ロスなの？
いや、だから、こう、函館を映してるライブカメラを見ながら、あ、函館よかったなー。とか、あ、ラッキーピエロまた食べたいなとか、
うん、
あとはまあ、朝市、函館朝市って基本的に朝っていうか結構午前中終わっちゃってさ、
うんうん、
俺ら今回行った飛行機がちょっと遅かったじゃん、うん、到着が、
うん、
だから朝市の食堂とかはもう結構もうほとんど閉まりかけで、
うん、
行けなかったじゃん、
うん、
朝市のあの2階にあった食堂のあの500円の丼とか、あの辺どうやったんかなみたいな、うん、食べたかったなと思ったりとか。
また再来月行けば。
再来月。金あるね。なかなかあれダメージでかいよ。まあ、7000円ともいえど、めちゃくちゃ安くは行ったんだけど、ね、1人1万4000円の、2人で2万8000円の、それにね、羽田空港まで一人1000円かかるから2000円の、うん、帰りも2000円のって、うん、まあまあですからね。俺らだいたいその、だいたいまあ休みの日に、そのビジネスホテルとかその安いホテルに泊まるっていうのが、
うん、
だいたい習慣になってて、うん、それが1ヶ月4回ぐらいで、だいたいそれで、だいたい3、
1ヶ月分じゃん？
3万から4万ぐらいで収めようっていう目的でやってますやん。
うんうんうん、うん。
そ1ヶ月分ね、1回の旅行で飛んでる感じだからね。
じゃあ1ヶ月どこにも行かないで。
うん。ね、1ヶ月どこにも行かないで、じーっと家で、じーっと、っていうわけにもいかず。
じっとはしないけど。
じっとはしないけどね。そうそう。っていうにはいか、っていうわけにはいかず。まあ今週もね、お泊まり行ってきましたけど。だから函館ね、なんかね。
いいよ、またもうちょっとさ、ボーナス出るから。
そのボーナス。まあまあね、そら、だ
から
ね、そら、お金そんなないことはないけど、ただまあまあさ、まあまあ。
入ってくるから。働いてる限り入ってくるから。
アナがまたやってくるから、7000とか。
だって、やるって書いてあったじゃん。
いや、結構高い。
あ、そうなんだ。うん、見たんだ。
結構、やっぱ1万1000とかするし。
あ
とさ、函館だけじゃないじゃん、行きたいところ。なんかね、どう？おまじさん的にさ、宮崎行ったじゃん。うん、で、函館行ったじゃん。
うんうん、
次、どっちが行く人はどっち行きたい？
どっちか、うん、どっちも行きたくない。新しいところに行きたい。
いや、じゃなくて、函館か宮崎行くとしたらどっち行きたい？
え、どっちか？
うん。放送事故になるから。
どっちか？え、もうね、宮崎何見たっけ？
出た。1ヶ月前だから、とか、過去だよね。
宮崎。 き、あ、宮崎ね。
空港の近くの温泉入ったね。貸切温泉。あとは、
宮崎かな。
嘘。青島のピザ。
ピザじゃない、タコス。
タコスか。
私の方が覚えてるやん。
覚えてんな。宮崎。
青島よかったな。
あ、宮崎か。
だってさ、宮崎の方がどっちかって言ったら行けてないじゃん、いろいろ。ピンポイントで青島に行っただけじゃん。だけど、函館は函館じゃん。
はあ。
なんかもう完結した感じ。
日本語よくわかんない。今日本語よくわかんなかった。どういう
トラフィーには通じたかな。
いやいや、ちょっと日本語ちょっと。
函館に飛んで、そっから札幌に行くとかはないじゃん。
は
あ、函館に行って、あと何見る？また今回と同じような経路で、もう一巡する感じになる。
食べ物かな。
食べ物を変える感じ。
食べ物をもうちょっとこう、もうちょい他のものを食べてみたい。ラーメンも他のラーメン食べてみたいとか、あとは海鮮も、ちょっと他のものを食べてみたいかなっていうのもあるかな。あとはね、ちょっと心残りなんね。あの日さ。
おにぎりでしょ？
え？
私あのおにぎりが心残り。
なあ。
セブンイレブンの。
セブンイレブンのあの。
納豆入り赤飯おにぎり。
納豆じゃ甘納豆。
甘納豆入り。
甘納豆でしょ？納豆。
そうそうそう。
納豆って言ったらまたちょっと違う。
違う。甘納豆入り。赤飯。
赤飯ね。
あれが食べたかった。送ってこない
の？あとさ、ちょうど俺ら行った日って、函館の朝市、の、定休日の前日だったじゃん。で、結構その、次の日休みだから、安く売ってるとこもあったんだけど、安く売ってるんだけども、ただなかなかさ、グロスがでかいというか。
っていうか、どっちみちトロニーといる限り、高い海鮮丼は食べれないから。
いや、高い海鮮丼というか、高い海鮮丼は食べないけど、あの時にさ、お姉さんあれ見なかった？6500円ぐらいのウニ丼が半額で出てたでしょ、食堂で一箇所。
あったね。
あれも多分次の日が休みやから、もう今日中に入荷してるウニをさばいとこうっていうので。
でもさ、
あのウニ丼。
ウニ丼3000円で食べる？
でも、あれだから、無添加のウニ丼だから。
ああ、言ってたね。
なんか無添加のウニ丼を皆さん食べたことありますかって結構いろんなとこポスト貼ってたじゃん。
でも3000出して別にウニ丼食べなくていいかな。
いやでもあれ定価6000だよ。
わかってるよ。私コスパじゃないから。
コスパじゃない。
私あなたと違ってコスパじゃないから。
あなたと違ってコスパじゃないから。別に半額だからって。
これにいくら払えるかっていう自分の中の価値観だから。
はあ。
だから例えばこの肉めっちゃ美味しくて1万円ですって言っても食べた方食べるし。
ああ、それが1万円でもね。
そう、はいはいはい。その金額じゃない、その時の。だからコスパではない。ウニ丼3000円はかけない。
ああ、そっか。
で
も、6000円のウニ丼だよ。
わかってるよ、なんか言ってんの。
6000円のウニ丼が3000円だったんだよ。
いらない。
あ、そう。ちょっとね、あれがね、
もうね、どっかの、なんだろう、回転寿司の、ちょっといい回転寿司で、その無添加のウニを、一皿食べるんだったらいい。
ああ、それ出てたね。いくらか出てたね。
でも、
無添加のうどんってどんな味なんだろうね。なんかうまいのかな。
美味しいでしょ。
そう、うまいんだ。そっか。まあね。
私、北海道の
しか食べない。あとはね、札幌ね、あれ、ぶっちゃけ、レンタカーで借りたら、レンタカーで行くと、
大変じゃない？
上まで登れんのよ、車で。函館山まで。車で。
ああ。
だから、あれ、
そんな魅力感じてない。
まあそうだけど、函館山まで、一人さ、ロープウェイ1700円じゃん。二人で3400円じゃん。レンタカーってさ、軽自動車だとさ、6000円ぐらいで借りれんじゃん。
6000円もかかるんでしょ？
1日2日ね。で、あと、バスと、市電の乗り放題が、一人、600円とかじゃん。
だから2人で1200
円。1200円でしょ？それだけでさ、もうさ、ロープウェイと、市電だけで5000円いくわけよ。だったらさ、レンタカー借りて、そこをクリアにしちゃえば、
駐車場って、
若干駐車場代とか、まあちょこちょこかかるかもしれないけど、
ただのところないもんね。
ただのところはね、ただホテルで泊めとけばさ、別に。ホテルで、例えば無料で泊めれるようなとこ泊めとけば、 まあその時間はいける
んですか。なんかそこはレンタカー借りる、函館だけだったらレンタカー借りる必要ないと思うんだよね。
うん、まあじゃあちょっと若干足伸ばして、なんかちょうど函館山を反対から見る裏函館みたいなところもあったりとかね、あるから、まあそれもあるけどね。まあまあそんな感じでちょっと函館ロスにもなっておりますけど、まあまあでも時はね流れていくんで。
私宮崎の方が好きかも。
宮崎もでも良かったね、肉もうまかったしね。
宮崎の方が好き
だ。いいね、魅力的だね。日本って魅力的だね。いろいろあるね。
そう、海外行かなくても全然いいよ。
もうね、いいけどね。
と思うけどね。めっちゃ海外で暮らそうと思ってた人が言うの。
本当だよね。ね、まあそんな週一週間、一週間でしたけれども、今週はまあまた、
バーチに。
地元で、千葉で、全国旅行支援ですよ。まあまあ、もうね。
してました。
もう耳にタコできるほど全国旅行支援言ってますけど、ね、またこれ6月いっぱい続きますからね。
はい。
はい、6月、つまりね。でもどうなんだよ、これさ。ずーっとこの人でさ、お得に泊まれてるじゃん。7月からさ、もう定価で泊まらないといけなくなるじゃん。ね、すげえ割高感が感じるよね。
でもそうやって泊まってたんだよね、
今はずっと泊まってたよ。
何年、これ何年前？
いや、結構何年も泊まってたよ。ずーっと行く。毎週、ビジネスホテルに。
割引がなくても毎週泊まってたっけ？
泊まってた。だいたい泊まってた、もう。うん、そうそうそう。
そうか。
うん。
痛いね。
まあね、だからなるべく安いところで探していったりだ。あとさ、朝食バイキングをわざわざ例えば一人1500円とか出して、別に食わなくても良いよね。
ない方がいいかも、
いい
ね、
逆に
ない方がいいよ、ね、朝食べちゃうと、もうその後全然食べれなくなるから。
楽しめないもあるもんね。
そう。なんかこう旅行してる、ちょっと遠くでも県外とか行ってても、あ、ちょっとここ気になるパン屋さんとか、なんとかってあっても、買う気になれないんだよね、お腹いっぱいだと。
食欲満たされてるからね。
そう。朝食べちゃうと。
ね、そうだよね。
ない方がいいかもしれない。
その前の方がいいかもしれない。で、朝ちょっとね、まあ、マギさんは食べないから。で、俺がちょっとカップラーメンとか食えば。
そうそうそう。
っていうパターンでもあるよね。
だからま
あ。
ちょっとずつなんかいろいろ。
ちょっと素泊まりのビジネスホテルちょっと頑張って探しますよ。まあそんな中、まあ今週ね、千葉で、もう千葉でもめっちゃ千葉です。千葉駅。千葉駅の、
はい、
駅前のホテルシュランザっていうホテル。
シュランザ千葉。
もうここは本当に穴場、俺的には大お気に入りのホテルで。
ああ、大浴場あるしね。
大浴場がすごいいい感じのスペースが、ただ女性が狭いんだよね。
そうね。
申し訳ないね。
うん。
マギさんは、
行かないから。
マギさんはね、もう
部屋で
大浴場ついてるけど行かなかったんですけど、
部屋で全然満足、大満足。
これはもうね、こう洗い場が全部こう壁にくっついてて、みんなこう、近くにいない、
みんな視界に入らないでしょ。
視界に入んないし、そうそうそう。
いいよね。
で、近づきすぎずに、で真ん中ドーンとこう広い空間があって、で、浴槽がその奥にあるんだけど、だからこう、すごいこう、いいんだよね。
ちょっとね、ホテルで、男性客が多いところで、大浴場がある、ところ、もちろん男女分かれてるんだけど、それで行くときってちょっと怖いんだよね。パジャマで行くじゃん。
ああ、そういうことか。
あんまりこう、外うろうろしたくない。薄っぺらい服で。
パジャマでエレベーターに乗ったりとかっていうのが、
そう
俺と一緒だったらいいけどっていうことね。
そうそうそう。行き帰り別になるじゃん。行きは一緒でも帰りが別になったりして、知らないおじさんと二人っきりにエレベーターなのは、ちょっとあんまり気持ちよくない。
ああ、それもあるのか。
そう。それもあるから、だから、どういうのかな。もうちょっとこうエレベーターの箱が大きかったりとか、2機あったりとか、っていうんだったらいいけど、1機だけだったりとか、ちょっとそこら辺が、で、あと、施錠とかちゃんとしてるんだけど、それの具合も、ちょっとあそこあんまり、っていう感じ。
ああ、そうなの、セキュリティが。そっかそっか。
そう。だからね、ちょっと安心できない。
でもあれだよね、暗証番号あるよね、入り口に。
あるある。
それでもちょっといまいち。
あるけどちょっといまいち。扉の閉まりが遅いとかね。
ああ、
そういうのがちょっとあると、それだけでやっぱり不安になる。
ああ、そっか。女性だね。
一応ね。
マギさんも女の子だね。
一応ね。
一応ね。
一応、ね、私がじゃなくても向こうが 思っちゃう時もあるわけじゃん。
まあそれはそうだよね、うん、それはそうだよね、
そう、うん、そうだよね、やっぱり一応気をつけないと。
ああそうだね、
申し訳ないじゃん。
ああそうだよね、うん、ああそういうふ思いにさしても申し訳ないなってい
う。そうそう、申し訳ない。
そっかそっか。そんなホテルシュランザでしたけど、うん、
あ全然あの部屋のお風呂広いから、
部屋がね、部屋がまあすごいリノベーションしてて、うん、
広いっていうかまあ入りやすいから、
う
ん、
そうそう、綺麗だ
から、ね、綺麗だし、
うん、
空間的にはすごく好きなので、ね、
あと
何も不自由ない。
あのホテルの、うん、俺が好きなところは、うん、駐車場がないの、
うん、
ホテルが契約してたり提携してる駐車場がないので、はいはいはい、車の客がほぼ皆無っていう。
はい、だからまあ、だから客層が決まるっていうことでしょ。
客層が、
ちょっとね、ある部分の人は来なくなる
から。そうそうそうそうそうそうそう。車でっていうさ、車で仕事したりする人とかはなかなか泊まりにくいんで、結構ビジネスマンとかが多いのでっていう感じなんで、だからそれがね、ちょっと俺的には。
だってさ、面白いのはさ、あそこって、フロントの人たちが、外国人がいるところも、まあ結構あるけど、うん、その外国人の種類がさ、インド人系の人が多いじゃん。
まあね、インド人かどうかわかんないけど。
わかんないけど、その中東の感じで、
うんね、
だからちょっと賢い、
う
ん、あっちの、
ね、
人っていうのがいらっしゃるから、ね、なんかちょっと安心っていうか。
あ、そうだね、それはあるよね。
うん、あるよね。
ね。
そうそうそうそう。
一応ね、あそこのね、マルエグループっていうところが運営してるんだけど、うん、あそこ、千葉の五井っていうところに、グランドホテルって言って、結構でかい、立派なホテル運営してる会社なのね。
うんうん、
まあ値段も結構高いところなんだけど、
はいはい、そこ。それ話聞いてね、じゃあ3位はどこって話
そうそうそう。いやいや、10位
じゃなくて、5位っていう場所だから。
そうそう、地名だからです。10位じゃねえからです。だからまあ一応ね、その辺ではこうしっかりしてるっていうか、母体がね、ちゃんとしてるから。
そうなんですね。うん、
なので、まあだからホテルシュランザはちょっとリピーターしたいな。
名前も面白いよね。シュランザ。
シュランザ、そうそう。
どっから来てんの？
わかんないね。そう。まあ来月も泊まったりするんですけど。
はいはい、
まあだからそれがね、千葉の駅前。
景色が惜しいんだよね。
ああ、景色ね。そうなんだよね。景色は本当、
あれが良かった
ら、隣のビルしか見えなかったりっていう感じ。
マンションとビルしか見えない。
そうそう。で、道路沿いの部屋は全部シングルルームなんだよね。はい、ダブルルームは全部ちょっと景色の悪いところ
なんで、逆じゃないと思うけどね、部屋の作り方としては。
そうだね、うん。
シングルルームこそさ、お仕事できてさ、そんな景色
が。ただ、
部
屋数がさ、部屋数がその、要は、シングルルームの方が多い、多くなるじゃん。
うん、
だから道沿いに、要は、何部屋っていうのを、だと、シングルルームの方にした方が、景色が見える部屋が多くなるんで、
うん、
だからその人たちには楽しめる人たちは多くなるんでっていうこともあるんでね。
ないでしょ。
まあね、そう。まあそんな千葉駅前で、
はい、
まあ相変わらずうろうろして、
して
大好きな、で、電車の高架下のね、
はい、
商店街というか、ショッピングモール。
来ましたね。
ね、
C1
とかね、うろうろしたりとかして、楽しんで、はい、
ね、
うん、
B1 も A1 もない。
ない、C1 っていうところでね。うん、まあ、闇市じゃないんだけど、なんかそういうちょっと、うん、まあ、
ちょっと怪しい店もあるよ、ね。
ちょっと怪しい店もあるっていう、そういうちょっとこうごっちゃに的な感じがね。
あそこで必ず安いマスクを私は
買う、ね。そうそうそうそうそうそう。
恒例に。
安いよね、あそこマスクね。
そうだね、
まあ安、まあ俺もね、iPhone バッテリー交換もしたし、あそこで。
ね、うん、でもちゃんとしてるよね。
そうそう、ちゃんとしてる。なかなか。
変な店じゃないんだけど。
そう。おしゃれなショッピングモールとかで駅前のね。
あ、ヘルメットも買ったしね。
ヘルメット買った。
うん、
ヘルメットとか、自転車のヘルメット買ったし
ね。
ね。おしゃれで、こう、高い、それこそ値段するような店ばっかり入ってるんじゃなくて、っていう感じがね。また俺
もう、明日はいないんじゃないかぐらいの勢いの店が、ね。
店がね、
何軒かあったりとか。
ね、
そうそうそう。この間だったけど、なくなっちゃったね、みたいな。
そう。
そうね。ね。うん、面白いんだよね。
まあ、それとはもう別に、今回発見したのは、うん、駅ビル、JR の駅ビルのペリエ。
はい。
ペリエ千葉の5階に、
うん、
なんていうの、駅上庭園っていうのがあって。
最近増えたよね、なんか。
あるよね、ああいうとこね。
ビルのね、上の方に、屋上階に、
うん。あそこがすごい贅沢な空間で。
ああ。
ね、人もあんまりいないし、ね、
横ではまあバーベキューをした
り、あーバーベキュー会場にはなってるよね。そう、今はね、今はね、
横のカフェがカーテンを開けばまあ見えるタイプもするし、そう
だね、ただすごいいい感じで
真ん中にね、ちゃんと座れるベンチがあって、
今日天気良かったしね、
暑かった、
風もいい感じで吹いてたから気持ちよくて、
ね、すごい気持ちよかった。
もうずっと入れんなここに思いながら、
そうそう、
マギさん紫外線気をつけながら一応日陰とかちょっと回避はしてる、
紫外線っていうかもう暑かった、
暑がってたね、
うん、すごいなんか久々にあんなに暑いと思って
気持ちよかった。駅中じゃないな、改札入ってないけど、
うん、
駅のもう真上であんなね庭でゆっくりできてっていう感じで気持ちよかったな、ね、
絶対グリーンもいっぱいあって、
うん、
グリーンもいっぱいあったし、
そうだね、あったしね、いいね、まあ、そんな場所を見つけながら、くつろいだりしながら。
ローズマリー盗んでやろうかな。
おあかんかん。防犯カメラ。防犯カメラすごい。
防犯カメラあるなしじゃなくてさ。
今さ、だってスーパー一軒にあそこ書いてあったね。
書いてあったね。
あれ、なんて
京北京
違うな。京王リブレ。
あ、リブレ。
リブレ京成だ。あ、京成、京王じゃない。京成だ。リブレ京成だ。
はい。
あのカメラが56台設置されてありますと、それも最新型のって、
すごいね、
スーパー、
あの抑止力
すごいね、スーパー一軒に50台とか60台とかカメラある
んだ、そんだけさ盗まれちゃうのって思うけどね。
あとはそれだけ安くなったってことだよね、機械が、
あーあー、なるほど、ね、
カメラ1台もさ、はい、いやそれは盗まれる、すごい、万引き、万引きだって
すごいね、
年間あれだもんね、1割ぐらい盗まれるでしょ、
へー、
うん、逆にもう1割ぐらいはもう損益として万引きで、そうそうそうそうそう、棚卸しの時に1割ぐらい商品がなくなるっていうのはもう仕方ない、仕方がなくはないよ、ただそういうことを一応想定しながら組んでるっていう話聞いたことあるけどね、
うん、
まあでもすごいね、あのカメラ今だってあれじゃん、顔認識してもし撮った人がいてその人の顔を覚えてさ、その人が店の中入ってきたらあれでしょ、ピピってなったりするでしょ、どんどんそういうのがすごくなるね。
怖いよね。なんかずっと見張られてる。安心なんだけど。うん、
まあね。まあ一応その防犯カメラの横に、あの、こういうふうに安全、お客様の安全のために、これだけカメラを設置してますので、皆さん安心してお買い物をお楽しみくださいって書いてあるけどね。
うん。
まあでも下手なことはできないわね。
何をしようとして
る？いやいや、何もしないけど。何もしないけど、その、万引きとかしませんけどね、俺はね。もうね。
もうね。
過去はさ、そら、過去は、ちっちゃい頃は。
やめて、もう。
ちっちゃい頃ね、ちっちゃい頃。
捕まったの？
捕まってないよ。あ、俺でもゲームセンターで一回捕まったから。
捕まったん？
捕ま、ゲームセンターは万引きじゃなくてね、あの、ゲームセンターの機械をね、
ガタガタやった
。ライターの、電子ライターの、うん、あの、電気のところ。あの、電子ライターってこう、カチッってしたらさ、火花飛ぶじゃん。
うんうんうん、
で、それで火つくでしょ、
うん、
火花飛ぶってことは、あそこに高圧電流が出現して流れるのよ。
うん、
高圧電流が、
うん。
その高圧電流を、ゲームセンターの、ゲームの、このネジのところに、高圧電流ビューンって流したら、うん、あの、ゲームの中に電流がバーって一緒に流れるわけよ。
うん、
それで、
うん、
あの、ちょっと、コンピューター狂って、あの、ゲームが、ゲームのそのカウントが上がっていくのよ。100円入れたのと同じように。
へ
ぇー。だからゲームクレジットってあるじゃん、ゲーム
の。
あれに、こう、クレジットがカンカンカンで上がっていくのよ。
へぇー。
それからこうやって俺100円ライターでカチッカチッ。いや、100円電子ライター。電子ライターでカチッカチッカチッってやったら、クレジットがバンバン上がっていくから、タダでゲームできる。
へぇー。それは捕まった。
それやってて一回捕まった、おばちゃんに。おばちゃんに捕まった。家の近所の、あそこのパチンコ屋で。
へ
ぇー。ごめんなさい、ごめんなさい。親には言わないでください、ごめんなさいって謝って。
親に言われなかったの？
大丈夫だった。
言うたろ。
いや、あ、もう今だったら多分一発だろうね。あの頃はまだ緩かったから。でも、おかんとこ、親父、それ、言うたって何してるか分かんないよ、それ多分。
え？
いや、だから、うん、そんなん、俺がね、
うん、
あそこのゲームセンターで捕まってたでって、マギさんが、うん、それを密告、あの、チクっても、
うん、
親は、うん、なんで、捕まったのかが意味わかんないと思うよ、それ。
あ、なんで、わかるでしょうよ。
わかるか。なんでそんなこと細かく話すの？やめてやめて、そんなもう、年寄りよ、そんな、年寄りに。話さりながら話すって、それシャレ？
いや、じゃないけど。
あ、じゃない、そう。
まあ結構面白がるから。
あ、そうなの。
へぇ、そんなことしとったの？
してた、してた。あ、そう、捕まったね。う
ん、パパは、なんか、すごいなっていうだけ。
すごいな。
よく考える。いや、そこじゃないからっていう。 そう、叱ってって思うときに、すごいなっていう、これ、いや、違う違う、つって。
違う違う。
そう。言うねんけどな。
あね、そんな千葉駅前ね。
そんな。
そんな千葉、そんな千葉駅前をうろうろしたりとか。
はあ。
千葉県庁また行ってね、景色見たりとか。
寝てた。
気持ちよく寝てた、
ね。暖かくて。気持ちよかった。
天気良かったらね。まあそんな千葉駅前うろうろして。
でも今日もさ、暑くなったり寒くなったりしてさ、ちょっと体の体調を崩す人が多いよね。
空調がでしょ？クーラーが。あ、じゃあないか。外の気、あれか。気温がか。
気温もそうだし、そうだって昨日は寒かったでしょ？
うん。
で、今日は暖かくなったでしょ？うん、その気温差が、10度ぐらいとか。
寒暖差ストレスね。
そう。結構さ、それで、私もジンマシンとか出たりするし、あんまり良かったら、そう。で、体調崩す人も結構多いみたいで、なんかインフルエンザも流行ってたりとかするっぽいですよ。で、マスク取ってる人が多いじゃん。だから、それも映っちゃったりして、だからちゃんと、手洗いうがいは、マスク取っても、するようにって言って。
基本的なことはね、ちゃんとやっとかないとっていうのはね。
そうっていうのを言ってましたよ。
そんな寒暖差アレルギーっていうところで今日さ、
は
あ、そういうあれだね、あの明治の R1 の試飲会やってたね。
よく続けたね。うん。
うん、試飲会。
ね。
うん。
R1 のね。駅の近くで。
宅配牛乳。
知らなかったでも。
宅配牛乳ってまだ今でも細々とやってんじゃん。
やってるね。
まあ一番有名なのはメグミルクだよね。
あ、
明治のその人も言ってたけど、はいはい、明治が宅配やってるってなかなか皆さんに承知してもらえないんですけどって言ってたけど、まあメグミルクもやってるし、
うん、
明治も宅配、メグミルクが一回さ、ポシャった時あったじゃん。
うん、あったあった。
雪印乳業が。
うんうんうん、
今メグミルクになったけど、あの時ポシャった時にさ、明治のさ、宅配がもうすごいさ、今だチャンスだみたいな感じで、わーってやってたって話を聞いたことあったけど。またその後、まあ、めぐみくんも復活してたりしているけど、
なかなかでもいないよね、玄関
さ。いやー、玄関とかにさ、今見ないよね。
ね、入れて。
そう。
うちも昔は撮ってたけどね、う
ん。で、今日明治乳業のその R1 の試飲会やってて、実はその R1 とか、牛乳とか、そういういろんなそのこういう乳製品も、宅配物と、スーパーとかで売ってる市販のものとは味が違うんですよって言ってて。で、まあ飲み比べしてて、飲んだら、確かに違ったね。
全然違う。
全然違うよね。
なんか何種類かもあったんだけどさ。うん、まあ R1 は私も
そう
だけど。
う
ん、
そうだね。全然違った。宅配の方が、すごい甘みが優しくて。
うん。
ね。
っていうか、入れてないって言ったよね。
そう。で、まあそれなぜかというと、うん、やっぱりね、市販のものっていうのは、賞味期限を長くしないとダメなのね、流通回して、店で売るのに。だいたい3週間ぐらい、賞味期限があるらしいんですけど、宅配に関しては1週間になってるから、
だからその分余計なもの入れ
なくていい。余計なもの入れなくていいと。で、アルファ、なんだっけ、アルファステル、人工甘味料。
アステル。ファーム？
ファームか。うん、なんか、それが、市販のやつには入ってるけど、宅配のやつには、
一
応砂糖と、あとなんかその、天然のものしか入ってないっていうので。
うん、そう、体にいいよね。
そうだよね。美味しかったよね。
だから、
確かに、そうだよね。ね、確かに。
すごい飲みやすかった。甘くなくて。
ね、あれ飲み比べするメリットあるよね。あれでね、まあ、いろいろ健康考えたりとかしてる人は。
うん。
値段もそんなにべらぼうにそんな高くないし。
そうね。
1週間に1本から届けてくれる。
なんか体に悪いものを1本飲むんだったら、あれを半分、なんか、2日に分けて飲んだ方が、体にいいんじゃないかってちょっと思っちゃった
もん。それはあるかもしれない。逆に今さ、そういう、ね、デリバリーとかっていうのが、まだ、ね、昔見たく、ご用聞き的なものがね、ウーバーイーツとか、ね、出前館とかあるけど、ああいうデリバリーが、またね、みんな、生活の中に溶け込んできてるから、こういう宅配の、牛乳の宅配とかもね、いいかもしんないね。
やっぱ添加物とか気にしてる人結構多いから、最近。
そうだよね。まあでも、この賞味期限問題ってさ、賞味期限
長すぎるの怖いよね。
でも長くしないと、なかなかその管理とか物流とかも難しいっていうのもあるし、それも消費者の方もさ、 もうちょっとあの消費、何、消費期限に近づいてきたら買わないとかあるじゃん。
あるね。
なるべく長くしないと。だからあれ、カップラーメンとかも、あれさ、賞味期限何ヶ月か知ってる？製造してから。
製造してから半年ぐらいじゃないの？
うん、そう。
うん、
カップラーメンって、製造してから賞味期限が半年なんだけども、スーパーに、あ、お店に並べられるのって、どれぐらいか知ってる？
4ヶ月ぐらい。
まあ、そうだね。3ヶ月。
3ヶ月か。3ヶ月か。
もう、賞味期限の3ヶ月前になると、もう、撤去される。まあまあ、いろいろ店あるからね。いろいろあると思うけど、ただ基本的には、もう3ヶ月未満のやつはもうダメだ
って。だってもうまだ全然大丈夫じゃんって思うようなのが見切り品で売られるじゃん。
売られるからね。
お店によっては。
そうそう。
まだ大丈夫ってよく思う。
だからそんだけその、要は賞味期限ギリギリまで商品として価値を、がちゃんとあれば、その例えば、要はぶっちゃけさ、要はそれが例えばカップラーメンとかも、3ヶ月間しか商品並ばないんだったら、賞味期限3ヶ月のものを作ればいいと思うけど、そうはいけなくて、6ヶ月になるじゃん。
いいね、3ヶ月でいいじゃんね。
うん。そういうことは、3ヶ月しか持たないものを作れなくて、6ヶ月持つものを作るしかないってなると、結局3ヶ月のものより6ヶ月の方が保存量とかっていうのは増えてくるわけよね。
増えてるね。
うん。
だからあれだよね、やっぱりラッキーピエロみたいにさ、箱で食べた。もうその土地だけでしか食べれないとかにしたら、保存量とかもいらないわけじゃん。
だからそういう店も、徐々にやっぱり支持されてくるんだと思うよ、これからはね、これが時代はね。いろいろこういう報道とかもあるしさ。
そう。
地産地消。だから、その今までっていうか、まあ今もそうだろうけど、地産地消っていうのがすごい無理、高くて無理やりっていうか、頑張ってしないとっていうのが、これからどんどんこう生きづらい生活になってきたら、もうそれを自衛本能的にそういうものを選ぶようになってくる人が増えるかもしれないね。
うん。
その、要はエコとか、無理にそういう、なんていうか、そういうことをしてるのがいいと思ってやってるんじゃなくて、もうせざるを得ないっていうか、不安でみんなが、生きづらいっていうか、こう、社会になってきて、そういうのになるかもしれないよね。
うん。
うん。言ってるのはわかってない。
ピンときてないです。
俺はあんまりわかってない。わかってない。もうそろそろ締めようかなって話すけど。まあ、そんなことちょっと考えたりね。
でもさ、うん、この間私も言ったけどさ、
うん、
あの、ロスのターンのね、あの野菜の水の中に、水っていうかまあなんか保存でも入ってる、その中に入ってる。
ロースのストア100って言っていいんじゃない？
言っていいの？
ローソンストア100っていうのは基本的に、100円、今100円じゃないんだよな、110円ぐらいなってるよね。
まあ、
ただ、均一のもの、料金、その100円で100円で作んないといけないっていう枠があるから。
まあ、100円ばっかりのもの
じゃないけどね。
そうようにはなったけど、だから、なんか、きんぴらの元みたいのがあって、あの、ごぼうとか人参とか、
こういう
の
とか。もう、具材が入ってんだよね。
そう。ある程度、そう、あの、大きさも切られてて、1回分の、あったから、あの、欲しい野菜が全然売ってなかったのね。
あ、今ね。
高いじゃなくて、売ってなくて、で、そこにあったから、あ、じゃあちょっともうこれ買ってみようかな。中国産でちょっと嫌だなと思ったけど、
中国産。
とりあえず買って、洗えばいいかなと思って、家買って、洗って、作ったんだけど、何やってもまずいの。
マジで？
全然美味しくなくて。
ってことは弁当には入ってないってこと？
入ったね。
入ってんじゃん、まずいって。
でもせっかく作ったのに。
いや、でも食って俺まずい。
捨てるのも。
いや、でも食ってまずいと思わなかったよ、きんぴら。
いや、まずかった、あれは。まずい。うん、だから相当こう、なんか。
ってことあれ、俺には入れたけど、息子には入れてないでしょ。
いや、入れたよ。
入れたんだ。
うん、少なくして入れた。
ああ、少なくして入れたんだ。そんなまずかった？
まずかった。
あ、そう。
びっくりした。
変な味したんじゃなくて。
変な味にもなったし。
あ、そうなんだ。
いろいろ調味料も入れて、こう、ごまかせないかなと思ってやったけど、感染まずくて、もうやっぱり素材って大事と思って、もう二度と買わないって思った。
それはあれじゃないの？もう、水にしてし、まあ、もうしばらく経ってっていうか、もうなんかもう味とかじゃなくて、もうシナモンとしてあればいい的な感じになっちゃってたのかな。
かな、ちょっとあれはないわ、と思った。
それは何？ローソンストアにクレームでメールした。
しないよ。
それはしないんだ。
しない。
あ、そう。
だってそのクオリティだからその値段でしょ。あ、
100円だからそうなんだろう。
って思ったし。
俺でもローソンさ、100のあれで、あの、なんでかな。これだけ具材の弁当200円であったじゃん。あれうまいけどね。
あ
の、お弁当に横に添えられてる何かだけで作られた弁当っていうのが、一品弁当にだから200円で売って
る
んだ
よ。多分ね、またそれを美味しくするようにアミノ酸とかいろいろ入ってるから、添加物が入ってるから、もう、あのね、なんかで見たんだけど、うん、おにぎりとか、
うん、
自分で作ったらもう本当にご飯炊いて、例えば塩にぎりだったら塩が入るだけですね。で、その塩もどこの塩って自分が使ってるか、まあ、わかるでしょ。あの、コンビニのおにぎりの裏見たら超怖いんだよ。ああ、これたまたまあるけど。
買ったよね。
そう、うん。あの、添加物の山なのよ。
ああ、おにぎり？
うん。
はいはいはい。
増粘剤とか、加工でんぷんとか、ゾタトールとか、酢酸ナトリウムとか、ベハ調整剤とか、調味料もアミノ酸、
はいはい、
グリシンとか、うん、メタリン酸、何これ何みたいな。ステビアとか、はいはい、アセスルファムとか、そういうの全部入ってる。
うん、
これが本当に、体に悪いものばっかり。そうって言ってたら食べれなくなっちゃうんだけどさ。体に悪
いものばっかじゃないと思うよ。
あ、違うの。だから、うん、あの、量が少ないから人的被害が起こってないだけで、うん、結局は取っちゃいけないものなのよ。で、うん、あの、日本で OK されてる添加物って外国に比べてすごい種類が、もう何十倍も何百倍も多いの。
ああ、緩いんだ。
そう、すんごい緩いのよ。
はいはいはい。
だからそこら辺もちょっと日本は緩すぎて。
でも日本のね、食べ物とかはさ、クオリティ高いって言うけどね。うん、
それはだからコンビニじゃなくてさ、あ、そう、料理店とかでしょ？
あ、そういうこと。
うん。その場で作って出すものには添加物、まあ入らないじゃん。
うん。まあだからこのさ、そのおにぎり、まあ、
その入ってるけどね。
例えばね、スーパーとかコンビニとかそういういろんなところで食べるさ、うん、そういう、
取るけど。
ものに、惣菜とかに関してもさ、
うん、
結局、できて、例えばそれを、1時間2時間で食べてもらえるんだったら別に無添加でもいいと思うんだ。
そうだね。
でも、それを作って、そこから、少々はそのおにぎり作ってる食品メーカーから、トラックに箱、そこつ、まあ、食品を作って、パッケージして、で、それをこう、なんかこういう、移動容器に乗せて、それをトラックに積んで、で、トラックが、あの、その、要は、コンビニやスーパーとかの物流センター持って行って、
だいぶ旅してるからね。
で、そこで、そう、そこで、また各店舗に仕分けられて、で、その各店舗に持っていくトラックに積まれて、
だいぶね、長旅してる
からね。そう。で、その各店舗に、またトラック持って行って、
で、
各店舗に着いて、各店舗でまたパートのおばちゃんとかに並べられて、っていう、そんでお客さんに届くまであって、で、お客さんも、そこで、なんていうの、買って、
すぐ食べないよね。
例えば、冷蔵だったら冷蔵とかすっごい、例えば温度設定ちゃんとされたところで、家に持って帰ってもらって、ちゃんとしたところで、食べてくれる客ばっかならいいよ。それだったら、例えばそういう添加物も、そんな入れなくても、例えば体、あの味が変になったりとか、例えばこう、なんかなったりしないけど、お店から、家に持って帰る間に、例えば、要冷蔵って書いてあったって、すげえ温度管理をずさんでさ、直射日光の60度とかになってる車の中に積み込んで、持って帰って家に帰ってもさ、食べなさいよって言ってさ、テーブルの上に置いたままに置いてあって、それがさ、子供とか夜中帰ってきて食べたりとかって、そういう状況であるわけだ。そういう状況で、過酷な状況でも味が落ちない、例えば食中毒ならない、
ね、
そういう最悪な、そういう、なんちゅうのかな、こう、消費者が最悪な行動をして食べても、要は、クレームが出ない、文句が出ないものを、お客さんに提供しないと、
そうなんだよね。
あの、例えば、あの、体にいいものとかっていう、その、要は、綺麗事だけでは、済まされない、その現状があるじゃん。
マクドナルドのハンバーガーなんてさ、バンズとか1ヶ月もカビ生えないってよ。
だから、それもさ。
怖いよね。
そう、それあるじゃん、そういうの。
うん、逆に思うとさ、怖って思うよね。
だって、
そんなもの食べ
てるんだ。そんな言ったらさ、俺が今飲んでる、あの、100%野菜ジュースあるじゃん。あの、塩分無添加の野菜ジュースあるじゃん。あれさ、賞味期限2年前だよ。賞味期限が2年前だよ。
うんうんうん、
それ俺さ、うん、これ大丈夫かなと思って、
うんうん、
飲んでもうまいもん。別に変な味しないし。
そう、怖いよね。
全然大丈夫。お腹壊さないし。
怖いよね。
美味しいもん。だから大丈夫なんだよ。
まあ本当は大丈夫じゃないんだけど。まあ、
本当はダメだよ。本当は飲んだらダメなんだろうけど、全然それ大丈夫じゃん。だから、
それが怖いよね、その事実が。
そう、だからそういう、その、どこで誰がどう食べても、お腹痛く、だから例えばね、例えば、あの、パンにしても、うん、菓子パンにしても、おにぎりにしても、うん、お弁当にしても、うん、消費期限って何日って書いてあっても、うん、絶対そこから、1日や2日経って食べても、
うん、
体には悪くないように作っとかないとダメなんだよね。
うん、そうね。
そう。
そう。
そこで食べてもらうわけじゃないから。
うん、
例えば、あの、今まあテイクアウト増えたけど、例えばファミリーレストランとか食べ物屋さん、
うん、
でね、ご飯あの食べた時にそれを持ち帰らないでくださいと、うん、持ち帰ったら責任持てないですよって言って、うんうんうん
ね、
持ち帰ったらダメじゃん。
はいはいはい。
それはなんでかっていうと、うん、ここで食べてくれるから、
うん
このクオリティを維持できる。
そうそう。
それをもしお客さんがそれを持って帰って、
うん、
それ1日2日、
うん、
常温で置いて、それを食べた時に、お腹壊した言われて、うん、文句言われて、もうこっちは責任取れないですよっていう。ね。
そう、だからそういうものの
方が面積を、
安心なんだよ。
そう、しとかないと、
そう。怖いものが溢れてるの。
うん、結局だから消費者っていうか、こっちも悪いんだと思うよ。うん、人間。
そうだね、う
ん。そう。
そう、だから、もうそうなっちゃってるから、日本に住んでる限り気をつけないといけないし、
う
ん、
まあまあそうだよね。
本来ならそういうものを食べずに自分で目に見えるものを作って、
うん、まあ本当はね、
シンプルなものを食べた方がいい、
うん。だから所さんなんか外食一切しないじゃん。
あ
自分の奥さんの作ったものしか食べないじゃん、あの人。
ただね、うん、家で作るとしても調味料が、
う
ん
ね、
塩とか醤油とか、
ね、
まだそのはっきり分かってるものはいいんだけど、
うん、
コンソメ、鶏ガラスープっていうのはやっぱり怪しいもので、
うん、
私もそれをやめようと思ってて、あとニンニクチューブとかも何が入ってるか分かんないからやめようかなと思ってて、あのコンソメも玉ねぎ麹に変えたら何でもそれが代用できるっていうんで自分で作ってしようかなって思ってる。もうちょっと丁寧な暮らしをしようかな。その方がね、結局味も美味しいのよ。変なもの入ってないと、そう、コクがあったりとか深みが出たりとかして、美味しいんだよね、シンプルなものって結局。そういうふうに、
まあね。無理のないようにね。
そう、戻
して。あまりそういうのばっかり考えてさ。うん、無理の考えて。
そう、自分がね、苦しくなっちゃうと、
そ, う、
それが楽しくてやってるならいいんだけど、苦しめたりとか、あとそれをやることによって、自分の時間がなくなっちゃって、
う
ん、余裕がなくなるっていうのは絶対良くないと思うのよ。
そう。それがストレスにならなきゃいい、
うん。そうそうそう、うん。それが楽しくやれる人だったらいいと思うけど。
ストレスが一番今、怖いからね。
そう。ストレス一番体に悪い。
悪いから。ストレスが一番体に悪い。天候じゃないようにストレスが非常に体が悪いから、
ね、
だからストレスないようにやってくれれば俺はそれは大丈夫ですよ。
そう、
うん、
そうだと思います。
そうですね。まあいろいろありますけど、
あ
まあなんやか言うたってそんなこと言うてっていろいろ考えすぎてたら、うん、世の中のも一切何も手につけれなくなるからね。
そう。何も食べれなくなるっていうよ。全てがね、
うん。だからそこどれだけ自分がそこを許していけるかっていうか、
どのくらいねプラマイできていくかって感じ
あるしね。
うん、
ね、まあそこは。それぞれの個々のあれなんで、うまくやっていきましょうっていう。
あとまあ残り少ないから別に、そう、赤ちゃんじゃないからさ。
人生ああ、赤ちゃんじゃないからね。
赤ちゃんだったらちょっとやっぱり、ちょっとそこら辺は、こだわりたいなっていう人も多いかもしれないけど。
まあ、ぶっちゃけさ、俺らが、子供の頃って体に悪いもんめっちゃ食ってたよ。
ちょうど増えたんだよね。
もうだってさ、赤、緑、青色のゼリーとかさ、
ああ、だから、一切食べさせない人もいるじゃん。
まあ、そうだけど、俺らガンガン食ってたよ。
私は全然食べなかった
もん。コカ・コーラ、ペプシコーラや、ファンタや、もうガンガン飲んでたし。
飲んじゃいけないって言われてたしね。
ああ、そうなんだ。
そう。だから、やっぱり、家庭によって違うんじゃない？
まあね、でも俺元気だけどね。丈夫だけど、
体。そう。だからさ、タバコ吸っても肺がんになる人さ、ま
あ、
吸ってなくても肺がんになる人が
いるからね。
いるじゃん。
それはそうだ。
だからそこら辺がさ、難しいの
よ。難しいよね。
個体差がありすぎてて、
ね、そうだよね。
そう。何が何って言えないけど、その人にとってやっぱりそんだけ良くなかったら、その人生はこう、
まあね。
分岐していったと思うから。
めっちゃだから体に気を使ってものすごい自然食でね、
うん、
気を
捨てても、
捨てても死んじゃう人、死んじゃう人、ね。
そう、早く亡くなっちゃう人もいるから。
いる人も病気になる人もいるから、ね。
それはわかんないから。
わかんない。それはまあだから自分納得だし。
そうそうそうそう。
あと自分気持ちよく生きれればいいっていう。
そ
う
ですね。それが一番。ね、
気持ちよく生きる。うん、
ストレス。ストレスですね。
そう。だから今日の、まあ、今日の、なんていうの、今日の話を一言でまとめると、ストレスなく気持ちよく行きましょうと。
そう。
っていうことじゃない。
そうなんだよね。うん。そこだと思う。
鈍感力ね。
大事。
うん。気持ちよく生きるためには、気持ちよく、ストレスなく生きるために鈍感力もいるし。
そう。
鈍感力ね。
そう。解釈の仕方と
か。解釈の仕方とかね。それは自分でしかできないからね。
自分は自分でしか守れない。できないから
ね。そうですね。
そうなんですよ。
うまくやっていきましょう。
ね。
はい。
はい。
じゃあそんな感じです。はい。じゃあ今週はこの辺で。
はい。
お相手は。
マギーと。
トラリーでした。ご愛聴。
感謝です。